まあ、繰り返しながら、やはりあの勉強というものは同じことでありながら繰り返しながら、または同じことを、右の方向から、または左の方向から、または前の方向から、後ろの方向から、上の方向から、下の方向からということ、または、対極的に客観的に見た方法とか、突き詰めて細部にわたり探求していく、あらゆる方向から、私たち自身も各々、変化進歩しておりますので、そういうことで繰り返しというのは決して無駄にならないというのが私の持論でありますので、まあ、そのところをお含みいただきながら、同じことでしょうけれども、あの聞いていただきたいと思っております。まあ、この生命の科学、ジョージ・アダムスキー氏が、金星人オーソンに最初にコンタクトをいたしまして、その後スペースブラザーズから、宇宙の法則、その他あらゆることを学び取って私たちに伝えていただいているというものでございます。それで生命の科学ですが、やはりアダムスキー氏が生命の科学以外に、アダムスキー全集の中でたくさんのことを述べておりますが、基本的なことでぜひ知っていただきたい。私も、いろいろ生命の科学を学んでいくうちに分かったことは、最初は難しい言葉やそれから教えがポーンと飛ぶんですね。飛んでしまって、そこの中間に詳しい詳細がない、この意味は何だろうか、それから、そういうことがたびたび起こりました。それから生命の科学12巻までも全部読んでみますと、ありとあらゆることがほんの短いページの中にたくさんこう述べられているというのか、織り込まれているというのか、そうするとその文章の間、行間、それからその他あらゆるところの中では、スペースブラザーズは宇宙の法則に基づいたことの中で地球人に教えすぎをしていない、そこのところに気づいていただきたい。教えすぎをしていない代わりに、どこかのところにその重要な事柄がポイントとして隠されて述べてあります。ですから全集を読むと、どっかに散りばめてあったり、要点だけ書かれてあったり、いろいろな事柄があります。ですからそれを私たちは、例えば生命の科学を学び続けていく上で、その間を埋めていかなきゃいけないのは、むしろ本当に、宇宙的な生き方を望むのであれば、私たちも努力にかかっております。ということで、まあ、この生命の科学の勉強会もそのように進めさせていただきたいと思っております。それでですね、こう皆さんにお手元にお配りした宇宙の法則、これが私がとても、肝に銘じていることでございまして、これ短いので読ませていただきます。宇宙の法則、スペースピープルと地球人の相違。我々の兄や姉であるスペースピープルは、宇宙の法則、すなわち創造主と母なる自然の法則を研究し、自分たちのことを知り、自分たちがどう生きるべきかを学んでいます。でも我々地球人は彼らの そのような生き方を受け入れていません。我々はこれまでに彼らに対する憧れのようなものは抱いてきたかもしれませんが、彼らの哲学を受け入れようとは全くしませんでした。そしてその結果、今や我々は自分たちのテクノロジーによって自己破壊を引き起こす瀬戸際に立っています。レムリアとアトランティスの人々も同じようにして彼ら自身を吹き飛ばし滅び去りました。また古代エジプトやローマ帝国などは別の道をたどって、つまり愚かにも複数の神を崇拝して人々の分離を促進してしまったために、 やはり崩壊を余儀なくされています。今の我々も同じような状態にあります。しかも今の我々は今話した2つの問題の双方を抱えてさえいるのです。我々は今宗教的偏見を持っていますと同時に、我々はまた我々自身を破壊し滅亡させるに至るテクノロジーも持っているのですということです。まあ、ここで、スペースピープルと地球人の相違という中で、彼らの哲学を受け入れようとは全くしませんでしたということの中では、私たちも憧れということでなくて、私たちが、進歩向上、宇宙的な進歩と向上を目指す我々個人個人の、努力、理解と努力が必要だということです。そして、まあ、私たちはもうすでに、スペースピーピルから教えていただいている生命の連続、生まれ変わり、これを知っていると思います。もう、私たちは、過去を記憶している人、記憶 していない人、まあ、私は過去の記憶はありませんけれども、記憶していない人、しかしやはりこういう哲学に触れるということは、細胞の芯の中に自分自身の魂、自分自身の存在が過去世で体験した、そういうバイブレーションはそれは持っているというふうに確信しております。ですからこういう学びに触れることができるということであろうと思います。そしてこの宇宙の法則というのはただ一つであると、スペースピープルアダムスキー氏も、述べております。教えていただいております。ということでは、やはりこの地球上ではたくさんの宗教があって、たくさんの事柄があらゆる人たちの自由な心の中で信じられておりますが、それはもうただ一つである、ただ一つであるというのが、ここで言うスペースピープルが教えていただいている、宇宙の法則、このこと、ただ一つであると思います。ですからこの地球上でいかなる宗教が仮にあったとしても、コズミックコンシャスネス、宇宙の意識はただ一つである、まあ、私たちはそれを、一つの法則として、学んでいるわけであります。ということでですね、これから生命の科学、第2課に入りたいと思いますが、その前にその前に毎回、最初に、お伝えしますが、生命の科学講座、これは第1課から第12課まで、第12課まであります。その内容は、第1課は生命の科学、因を知る。これは前回、行いました。で、第2課、それは今日のマインド、心とその構成性。第3課は宇宙の法則の応用、引き続き第4課は万物の相互関係、第5課意識 H あらゆる生命力、第6課新鮮さマインドを若返らせる、第7課宇宙的記憶、第8課宇宙の一体性、第9課宇宙細胞と世俗細胞の活動、第10課意識による旅行、第11課宇宙空間を探査する、第12課ようやく絶え間ない進歩のもたらすものということで、1課から12課まではこの宇宙の仕組み、それから宇宙の、万物、それから働き、生命力、それらの相互関係、それから我々、肉体の構成の、構成というか、構成と申しますか、それから、機能、その、可能性、それらについてこの中で全て一通り述べております。で、最後の、11課に至るまでにおきましては、これは私たちの体の中にある まあ、俗に言う、超能力現象、テレパシー現象、こういう機能は体の中に備わっていますので、これらのことを学び続けていけば、私たちの体の中の、機能によってテレパシー能力が出てきますということが、述べられて、まあ、11日で、宇宙空間を探査する、これは意識による旅行ですね。それから11日の中では、まあ、超能力の現象の数々を述べてあります。12日は総まとめということになっております。非常にこう中身の濃い、内容であります。それで先ほどもお話ししましたが、この中で、全て、細かくは、述べきっておりません。要点ポイントだけを述べております。で、私たちはこの生命の科学を学び続けていきますと、あるフィーリングにたどり着くと思います。ここのところとここのところはこういうつながりがわからないんだけれども、どういうことだろうかと、仮にそういうふうに、思ってみましても、自分のインスピレーション、フィーリングがそれらの答えを与えてくれるということは、私も数々体験いたしました。ですから、もう諦めずに、学び続けていただきたいと申し上げたいと思います。で、この生命の科学講座はスペースブラザーズからジョージ・アダムスキーを通じて私たちに授けられた真の科学的なメッセージです。まあ、アダムスキー氏は哲学は科学であるというふうに述べております。まあ、私たちはこの生命の科学によって哲学も学んでおります。これは科学的なことですということですね。まあ、あとは4課の中と9課の中では、体内の DNA、RNA のことを述べておりますけれども、この、DNA、RNA の中には、私たちの体の中には宇宙のバイブレーションと送受信するコミュニケーションを取れる機能を有しているということが述べられております。ですから、私たちも生まれてここに至るまでの間、私たちの体の中の細胞の DNA のそういう機能によって、まあ、成長、することができているというふうに、理解してよろしいかと思います。まあ、そういう私たちの学びによって、休暇にありますように細胞の科学的な変化を生じることがあります。まあ、その中で、大切なことは宇宙の意識ということが何遍も、何十回も出てまいりますけれども、宇宙の意識というのは目に見えない、耳に聞こえない真の、宇宙的なバイブレーションで、これは宇宙全体も私たちの人体も、それから万物も全てに、作用しているそういう宇宙の意識です。それに対しては、私たちのおじいさんやおばあさん、先祖が、神仏を祈ったのと同じような形で、私たちも宇宙の意識というものに対して心からの尊敬、心からの感謝、これを心からバイブレーションで、単に、頭の先で思うのではなくて、心からハートからそういうものに尊敬と感謝をすることが必要ではないかと思います。スペースブラザーズは常にそういうことを睡眠中でさえ思っているということです。これらも一言で片付けられておりますけれども、こういうものが私たちの日常の中で習慣的に入ってくる、習慣的に、これこそ本当に習慣的な、世俗的なことではなくて、習慣的に宇宙的なことを取り入れて実行するということが必要であろうと思います。まあ、2課の中でもこの辺のことがちらりちらりと書いてあります。それから、まあ、宇宙の意識に対する心からの愛情ですね。宇宙の意識に対する心からの尊敬、まあ、それらによりましてマインド、 心を宇宙の法則に従うように努力すると、自分の肉体の細胞、分子原子を含むが宇宙のバイブレーションと共振共鳴して本来の働きに目覚めます。本来の働き、私たちがこの世に生まれた時にはこのようなものを、全部、備わって生まれてきて現在に至っているわけです。ですから、まあ、たびたびお話ししますが、我々もスーパーコンピューター以上の働きを持った肉体を持っているわけです。それを、ただ、好き嫌いとか遊びごとのゲームにしか使っていない。本当の、素晴らしい機能には自分の肉体を使い切っていないということです。まあそういうことを努力して使った結果、その結果印象類は細胞からマインドに伝えられます。テレパシー現象も含みます。科学的な結果です。まあ、そういうテレパシー現象があった場合には確実な実感があります。これは分かります。ご自身で分かります。人体はそのように創造されているのです。練習は日常生活で行います。自分の関心のある1項目でも良いのです。実行することです。効果と副産物があります。この副産物と申しますのは、自分がその宇宙的になりたいとか進歩したいとか、またはこの中に述べられていることの何かをもう少し理解したいという、そういう素直な気持ちがありますと、全く自分の思惑とは違うとてもいい副産物に出会うことがあるということです。これも面白い現象です。実際にございますので、ぜひぜひお試しください。ということでですね、生命の科学の第2課に移りたいと思います。皆様のお手元の方へ、第2課ですね、マインドとその構成成分、第2課です。それではお手元の、プリントを見ていただいても結構です。少し読みながら、お話ししたいと思います。第1課では部品のすべてを第2課マインドとその構成成分、第1課では部品のすべてを十分知覚し気づきながら車を運転する考え方について述べました。それでは感覚器官から成り立つマインドの分析を進めます。センスマインドは絶え間なく学びながら創造される過程にあります。そして結果を観察することによって、まるで観光板のように印象を感受します。そして多くの場合、センスマインドの判断は自然の法則と一致しません。マインドの働きをさらに理解するために、ちょうど別々の人間のようにマインドを4つの部分に分けて考えてみましょう。最も優位を占める器官は視覚です。次は聴覚です。そして味覚、嗅覚の順になります。それでは触覚はどうかといえば、刺激に対する神経の反応であり、感覚器官には属しません。しかしマインドに感覚器官の反応を伝える役目を担っています。感覚器官はそれぞれ独立して働いているため、他の感覚器官と対立する場合もあります。例えば視覚は花が美しいと認めても、その香りを嗅覚が好まないために拒絶する場合、マインドの統一はすでに崩されています。他の感覚器官においても同様であり、ある感覚器官が好み、他の感覚器官が好まない場合があります。そしてこうした分裂状態が長く続くと、痛みや不快な症状が現れます。イエスは、双心あるものは何事も成し得ないと語りました。
ある感覚器官が好み、他の感覚器官が好まない状態は、二心ある状態です。故に、常に心を統一せよと弟子たちに諭したのです。言い換えれば、奉仕のために四つの感覚器官のすべてを統一させるのであって、裁くためではないということです。これは、唯一意識の指令によって行うことができます。なぜなら、意識の中には好き嫌いという概念は存在せず、意識はあらゆる現象の目的を理解していますが、マインドはそうではないからです。ここで言います宇宙の意識。宇宙の意識というのは他の、他にも書いてありますけれども、宇宙の意識は私たちが善というもの、善というものというものにだけしか作用してませんと述べております。ですから善というものにしか作用してない。じゃあ悪というもの、悪というものは何かというと、これは人間の心が作り出した言葉です。悪、善悪の悪、宇宙の意識の中には善しかありませんと、これはもうはっきりと、述べております。言い忘れました。アダムスキーの書物を読むときに、私はアダムスキー全集の中の書かれている事柄で、それを全部信じています。ということは、スペースブラザーズとアダムスキー氏は本当のことしか言ってくれておりません。ですから嘘のことは書いてない、別の言い方すれば嘘のことは書いてないという解釈に基づいて、私はアダムスキー全集を読んでおります。ですから、もう善というものだけを拾い読みできる、もしくは宇宙の法則の中の真実だけを拾い読みできるというふうに解釈しております。で、その書かれたものとものの間には説明が全く省かれていることがたくさんあります。それは、私たちが、自分たちで学ばなければいけないということ、先ほど申し上げたことに該当します。ということで、ここで言うその意識は善というものですから、中間にありましたマインドは宇宙の意識に従わなければいけませんということで、じゃあ宇宙の意識を、宇宙の法則を今度別の項目で学び続けなければいけない。じゃあ宇宙の法則とは何か、これはまた別の事柄に譲りますけれども、そしてマインドは宇宙の法則に従いなさい、宇宙の法則に従いなさい、これが何遍も何遍も出てまいります。じゃあ宇宙の法則は何か、これは他の科に書いてありますので、その科に譲ります。ということは、マインドは好き嫌い、好き嫌いというものをどうして嫌いの部分を作ってしまったのかということですね。そしてそれはセンスマインドというのは、感覚器官の心ということで、一番 大きいのは視覚です。見たもので自分が好き嫌いを決めてしまっている。本来ならばある存在する、そういう状態を示しているという事実に、事実のみだけを、に使いなさい。ですから視覚は事実を見るためだけ、嗅覚は事実の香りを嗅ぐだけ、好ましい香りでも好ましくない香りでも、その状態を認識するための事実を知るため、それから聴覚、これもいい音嫌な音という、そういう区別をするためでなくて、やはりその音を、認識するため、いろいろな状態ありますね。味覚もまさしく味の違いで何を表しているのか、それを認識するためということで、それを公平に平等に自分の、本当に子供のように使いこなしなさい、そこに好き嫌いを入れてはいけませんということのはずですが、これが本当の数行にしか書かれてないということです。いや、ちょっと次に行きます。次に、この9ページと書かれているおしまいから、読み読みですね。あらゆる現象は意識の中で自体し、結果の世界へ生み出されます。ちょうどマインドが意識の中で自体し、 結果の世界へマインドの概念を持って生み出されるのと同じです。それゆえマインドは結果によって容易に左右される傾向があるのです。そしてマインドは知識を持たず、あらゆる結果が生まれた理由も理解せず、好き嫌いで判断します。快適な状態を望むのなら、いずれはこのような好き嫌いによる考えをマインドは知り解けなくてはなりません。世の中のトラブルは全てこうして引き起こされてきました。そして問題が手に負えなくなると、人間は神の手に解決を委ねようとします、ということです。ですからこの好き嫌いということも、これも意識のマインドというものが意識の中から生まれてきている、マインドというものも意識の中から生まれてきているということで、そのマインドを、進歩させるのは私たちの、義務、責任であるというふうに言い換えてよろしいと思います。この先にですね、いろいろと心が怠けた状態になって進歩しようとすることを、怠りますということの中に、途中ですが、マインドは過ちを訂正して学ぼうとする代わりに責任を逃れようとします。その途中ですね、感覚器官に依存している人は体験を通して学ばなくてはなりません。そして体験することにより感覚器官が互いに尊重し合うように訓練する必要があります。なぜなら感覚器官が互いに尊敬感を持たないために、人間は自分の存在に尊敬感を持つことができないからです。そのため感覚器官のいずれかが好ましいと感じる人以外に対して尊敬感を持つことができません。センスマインドが訓練しようとせず意識に従うことを拒むなら、今までと変わらない状態が続くでしょう。ここで言っておりますのは、やはり宇宙の法則というものを学び続けながら、善というものにマインド、心を従わせるように訓練しなくてはいけません。ここはもうそのように従うように訓練しなくてはいけませんということが書かれているわけです。10ページの、ちょうど中間ぐらいですね。家族が幸せであるためには、自分が尊敬してほしいように家族の各人は尊敬し合う必要があります。そして指導者としての両親を信頼し信じなくてはなりません。これは感覚器官についても同じです。なぜなら各感覚器官は人間という住まいを作り上げている家族だからです。そして感覚器官は互いに尊敬し信頼し信じるように指導を受けなくてはなりません。特に意識に相当する良心を信頼することが必要です。マインドはたくさんの習慣を養ってきたため、本来の状態に戻ることは簡単ではありませんが、天国のような幸せな生活を望むのなら、意識を信頼しなくてはなりません。生命についてその理由を学び、理解する以外に方法はありません。ここで一言で、一言で、片付けております。意識を信頼しなくてはなりません。生命についてその理由を学び、理解する以外に方法はありません。ということでは、このあと12課まで、黙々と、勉強し、体験し、自分で、生活に取り入れなくてはなりませんということが、ここでも一言で、書かれております。その10ページの最後の4行、ちょっと重要な言葉がここでも書いております。感覚器官を訓練する。ではいかに感覚器官を訓練することができるでしょう。 視覚は結果に支配されていますが、それは視覚が意識から生まれた結果であるために、目で見えるものの内容に存在する因までを理解しようとしないからです。そしてあなたがこれまでに第一課を十分理解していれば、各フォームが創造された目的を知りたいと望むはずです。そしてこれは第二の視覚、すなわち意識の目を通して結果を見ることによってマインドに印象として伝えられます。前述の通りマインドを統一させて見るのです。このこともですね、別の課では、見るものと見えないものを両方認識するように訓練しなさいということで、これも他の課に委ねましょう。ここで申し上げているとまた時間が足りなくなってしまいます。11ページの1,2,3,4,5,6行目ですね。マインドが意識から学ぶためには謙虚になり、マインドをクリアな澄んだ状態に保ち、各要点を感受しなくてはなりません。なぜなら指令は唯一印象によって与えられるからです。物を見、音を聞くとしても印象はマインドとは全く別に伝えられるでしょう。意識はマインドのように習慣に支配されません。この印象という言葉で私は最近特に思うようになってきたのは、何かここで考えているのは、ふと何かを思うというのは、全くここのことではない、全然別な、明日の、どこどこへ行く件は何時だったかなとか、ふっと思う、こういうことを思うのは脳で思うのかな、それとも何か必要があって印象が伝えられてるのかなというふうに考えてますけれども、なんか突然に何かものを思うということは、何かきっかけの印象が体の中にあるんだなというふうに最近考えるようになりました。ですから皆さん方も何かふっと考えた時に、関連事項でも、自分で今まで思ったことのないこととか、親とかあれとかという考え方が浮かぶかも分かりませんけど、それが印象からかな、自分の思いなのかなというふうに、分析してみると、面白いかとも思います。印象とかなんとかっていうことで、ちょっと横道にそれるとちょっと申し訳ない、ちょっとお話したいこと今突然思い出しました。この間今11月ですけど、10月の28日ですか、打撃の神様の川上哲治が亡くなりましたけど、新聞に発表されたのは確か30日か31日でした。亡くなったのは28日なんです。ところが私28日のことをよく覚えてるんですけども、実は川上哲治というのは私は現役時代から大好きでして、とても野球界では功績を残した人なんですね。いろいろと選手としても指導者としても、それから野球界ということで、今の野球界の仕組みの基本になるべきものも川上がもうマスコミに叩かれながら、それからファンに叩かれながら、それでも自分のところで、自分の信念を貫き通したというところでは、何かとっても好きな人だったんです。で、私はその後川上が野球界そのものからは、監督引退してから野球界そのものには関与してなかったんですね。少年野球ですとかそういうことには携わっておりましたけど、で時々ですね、川上ってどうしてるのかな、元気かなっていうことをもう1年に1回ぐらい思うんですよ。それが、10月の28日、私もまた思ったんです。もういくつになったかな、元気なのかな、どうなのかな、できることなら、一度お会いできれば嬉しいな、もうおよそね、どのぐらい思ったでしょう。車を運転して駐車場に入れて、駐車場の中で、 なんかいい気持ちってその心が落ち着いてたんで、およそ10分以上川上のことを考えてたかも分かりません、ね、それから31日の日ですよ、亡くなったという30日か30日亡くなったというそのニュースを聞いて、ああと思って、なんかそういう、まあ、印象というか何というか、でもあの亡くなったと言っても残念という気持ちは全くありませんでした。本当に野球界のためにいろいろなことを残してくれて、今これからどこへどういうふうにまた奉仕のために生まれ変わるのかなと、まあ、そっちの方ばっかり考えておりましたけれど、まあ、ちょっと印象ということで今話しましたが、ですからそれがまあ俗に言う印象の一部ではないかな、まあ、俗に言う、まあ、テラピラシックな現象のほんのわずかなささやかなことなのかなとか、そういうふうに思っております。ですから皆さん方も何かの時にそういうテレパシックな現象、印象を感じるするとか何かというのは、必ず作用しているわけです。ただそういう教えを教えられてないために気づかないだけだと思いますので、気づくように訓練するというかしていくと大変面白い楽しいことだと思います。11ページの、おしまいから1、2、3、4、5行目ですか。意識は宇宙の教師ですが、仮にその生徒であれ、私が行ったようにしない限り混乱以外何も得ることはできないでしょう。多くの人がコンタクトの際になぜ詳細な質問をしなかったのかと尋ねますが、そうした詳細な事柄について質問していたならば今持つ知識を得られなかったと思います。イエスは幼子のようにならなければ天国に入ることはできないと語っています。天国とは陰の国です。聖書には隠されているものは必ず明かされると書かれています。忍耐と信念がこうした報いを受けるための基礎となります。なぜなら短期を起こすと失敗するからです。聖書にはさらに人間は多くの才能を持つと書かれています。そこで無限の可能性を持つ人間に与えられている多くの才能を観察しています。そして宇宙の計画の中でそれぞれが重要な役割を担っているがゆえに人間は皆平等です。まあ最初に、お読みした中ではやはりいろいろな物事を学校で教わるときにあれこれ質問しないで先生の言うことをよく聞きなさい、混乱しないようにしなさい、心を落ち着かせなさいということ、ここでは、生命の科学を初期の頃に読んだ時には私も、お経の文のように当たり前のことしか書いてない、当たり前じゃないかというふうに、文章を読みながらそういうふうに考えたことがあります。まあとっても未熟な時でした。でも今はこういうものを何回も読みながらやはりこういうことが大切だな、お経じゃなかったんだなというふうに、心をクリアにしなさいとか忍耐強くなりなさいとか、これがやはりとても重要なことであるということが分かってまいりました。その12ページの中ではですね、ここでは人間は平等ということで書かれております。これはまあ、ソロモンの時代に神殿を建てた際、王がここの神殿を完成させた功労者には褒美をあげようと言った時に、ここでいう、まあ、溝掘り人夫または壁画の、絵画を描く際に必要な筆を作った方、筆を作った方が、まあ、その筆がなければこの神殿は壁画もできなかったろうし立派な神殿にはならなかったろう、
ということで、私がここの貢献者だということをここで述べてありますが、要するに皆人間は平等ですということですね。これには、私たちも、どういう社会の中で一員であっても、必ず社会の中の、一つの歯車の駒である。駒が一つ欠けてもその歯車は回らないわけですから、その歯車の軸であろうと、駒の一つであろうと、皆平等ですということが、ここで述べられております。これはそのまま、他の惑星では、人間は平等ということが述べられているということと同時に、宇宙の法則性の中では全部平等であるということが一つの概念です。12ページの一番最後の行です。このような平等は金星や土星で生かされています。才能はそれぞれ創造主から創造物に授けられたものとして尊重されているからです。努力を披露するスポーツ、芸術などのいかなる分野においてもそうです。地球上で見られるような競争意識はありません。むしろ授けられた目的を十分に遂行するために、各個人の才能を最高の状態で表現しようとするフィーリング、すなわち要求を持って行われます。成功に対する報酬を望むのはエゴのマインドだけです。厳しいですね。イエスはこの真理について、この世の人たちからの報酬を望んでも天国へ持ち運ぶことはできないと言っています。また明日のことを思い煩うな、鳥は種をまくことも穂を刈ることもしないが、父は養ってくださるとも述べています。この法則に従い、近世の人々は生活しているのですということです。ここでこの法則に従いという部分がありますが、私もアダムスキー全集の中で宇宙の法則っていうのは一体どんだけ述べられているのかなと思ってみましたら、宇宙の法則として述べている項目はあんまりないというか、ほとんどないんですね。音調の法則とか音形の法則という部分という以外にはあまり気づきませんでした。今思い出したとしても3項目ぐらいです。しかしこれは法則というものを自分で分類しながら述べ立ててみれば、ここでは自分でその法則、これも法則だ、これも法則だということが、出てくると思います。法則、生命力でもパワーでもいろいろな法則がありますが、私も子どもの頃、宇宙が好きで、太陽系の周りを各惑星が回っている、もしくは水星が回っている、水星が回っている時の軌道を計算するためのああいう法則、ここで言うとくどくなりますのでやめますけれども、やはり法則があって、それに伴って回っているので軌道計算ができる。新しい水星が発見されると、それに、数字を代入していけば軌道が計算できる。そういうのも法則ですね。それも法則です。あとは太陽の周りを回っている各惑星、それの、距離、水金地火木土天海で、じゃあその次の、惑星はどの距離に、位置するのか、どこで軌道を回っているのかということも、その計算上から出るわけです。それも法則性の一部です。ですから皆さんが携わっている中で何か気がついたことをちょっと何かピックアップして勉強研究してみると、何かの法則性に伴って動いているというもの、働いているというものが分かると思います。それら皆さんが各々が発見した法則性といっても良いかと思います。13ページの、 ってしまいの3分の1ぐらいのことですね。マインドが知識を持つ人間そのものであると我々は今まで教えられてきました。しかしこの概念は真実ではなく、マインドとは一つの結果であり、人間としてのフォーム、人、動物の姿、形の内容に知るものが存在しているのです。まあ、人間としてのフォームの中に、内容を知るものというものは、これは DNA、ですね、または細胞と言ってもよろしいかと思います。知るものが存在しているのです。他の科ではやはり宇宙の意識が、この空気中、空中、宇宙の中にある宇宙の意識と私たちの体の中の半分、半身、半身、体の中の半分も宇宙の意識と自分で持ってるではないかと言ってます。ですから目に見えない、耳に聞こえないこの空間中にある宇宙の意識と同じ働きをするものが私たちの体の中にもう備わっている、ある、それがある、作用している、働いている、これを認識しなければいけないということです。これを認める、認識する、自分で持っているんだ、確実性を、自分のマインドに与える、心に与えるということです。ですから自分の体の中に宇宙の意識としての感謝をすることもバイブレーションとしてしっかりと伝わっていくはずです。マインドを謙虚な状態に保ち、フォームを通して働いているマインドを観察すると、いかにマインドが無知であるか分かります。ということですね。ですから宇宙の意識、自分の、体の中を、認識しなさい、心だけで考えないようにしましょうということが、いろいろな言葉で、述べられております。で、14ページの人体の創造、ここのところへ移りたいと思います。人体の創造、妊婦は体内で妊娠状態が起きていることは知っています。しかし妊婦のマインド、心はフォーム、人体の創造の過程で何が行われているかは知りません。妊婦は何が行われているかと何でも気になります。胎児の成長に責任を持っているのは H ですが、決してこのようなタイプの H を正確に知るマインドはこの世に存在しません。受胎から誕生までの設計図がすでに作られているのは確かです。ところが刻一刻とフォームを形成する H の姿は見えません。この H は人間の、そして母親のマインドを超越した存在であり、成長過程をマインドは知ることができません。これはマインドが自分よりも偉大な存在である H に支配されている証拠です。そしてより高度な存在である H の指令にマインドが従うのであれば、 H と同じレベルまで到達する可能性をマインドは持っているのです。ということですね。受胎から誕生までの設計図、これも宇宙の法則でしょうね。受胎から誕生まで、これは宇宙の法則に基づいていて、やはり人間に関わらず、動物でも、また植物でも、受胎から誕生までというプロセス、これは一つの法則性の中で形を変えて現れている。これも法則、宇宙の法則ですね。それからやはりここでも、マインドに対して、マインドは宇宙の法則を勉強しなさい、もうここではもう宇宙の法則を勉強しなさいということです。ではより高度な H とは何でしょう。それを探るには再び定義のために意識について述べなくてはなりません。意識は母親のマインドに、普段は食べることのない食べ物を 摂取するように印象で伝える場合があります。その植物に含まれる成分が胎児の成長に必要なのです。そしてこの H が母体の内部に衝動を生み出します。音声による指令が聞こえるわけではありませんが、母親のマインドは確かに何らかの変化が起こったことを感じます。これは意識から印象によってマインドに伝えられますが、意識は我々の知るような音響を用いません。この意識こそ胎児としてのフォームの創造者、制作者と言えるでしょう。そしてこの、創造は全てマインドとは無関係に行われます。それにもかかわらずマインドは妊婦にとっての食物同様、伝えられる印象に抵抗し邪魔をする場合もあります。しかしその食物を摂取しないか、またはできない場合は不完全なフォーム、人体が創造されます。以上妊婦を例に挙げましたが、我々は昔日々の生活において意識からマインドに伝えられる印象を無視して避けられるはずの多くの不完全な行為を起こしています。これはマインドが長期間傲慢な状態にあり、病理心、意識について考えようとしなかったためです。まあ、心がわがままだわがままだ、好き嫌いを言っている、人のアドバイスを聞き入れようとしない、頑固だ、そんなことをしていませんでしたかというようなことがここに述べられていると思います。マインドは過去の行為によって保たれ前進せず、歴史を繰り返しています。繰り返しも多少の進歩になります。しかし戦争における人々の不安と同様に、過去の体験を踏み石とせず進歩することなく、マインドの行為は未だに過去に根付いています。しかし意識の指令に従うことによって日々新鮮さを生み出すチャンスがマインドにはあるのです。まあ、これはお経ではないんですね。もう お経でこのようなことを言っているのではなくて、そのようにしなさい、そのようにしなさいということをここで何でも述べております。マインドは知識と信念の欠如によって生まれる恐怖に動かされています。マインドが変化するため、次の瞬間何が起こるか全くわからないためです。恐怖がマインドを操り、地球人のほとんどをさまざまな形で支配しています。恐怖が主要な要因であることに気づいている人は極めて稀です。まあ、ここで、恐怖のことが、述べてきておりますが、やはりマインド、私たちの信念、基盤としての信念とはあらゆる現象の基盤であるというものが一家でも述べられておりましたが、私たちも生命の科学を学ぶにあたりまして、自分の信念をここで植え付ける必要があるということです。15ページの、おしまいから10行ぐらいですか。フランクリン・デ・ルーズベルトはこれを、恐怖そのもの以外に恐怖すべきものは存在しないと巧みに表現しています。恐怖が恐怖をさらに増大されるのです。またケネディ大統領は次のように述べています。国家があなたに何を成し得るかではなく、あなたが国家に何を成し得るかが問題だと。私であればこう述べるところです。私であればアダムスキー氏ですね。神があなたに何をなすかではなく、あなたが神に何をなすかが問題である。また神とはすなわち人間の意識であり、次のように言い換えることができます。意識がマインドに何をなすかではなく、マインドが意識に何をなし得るかが問題である。心、マインドを成長させましょうということが延々と述べてあります。 16ページの最初から8行目ですね。ちょっと 8行までは読んでおいてみてください。その次、この人間の2つの状態を考える際に、1人が他方に依存した状態で共に住む2人の人間に例えることができます。1人は心、1人は意識です。意識の部分は宇宙的、心は積極的、習慣的です。まあ、これ宇宙的な部分と、まあ、こう積極的、習慣的、古田先生の役では、心は習慣的と書いてありましたが、やはり習慣的っていうのはどの部分が習慣が良いことで、どの部分が悪いのか分かりませんでしたが、まあ、心は世俗的ということで、ここで述べております。創造主である意識を理解し、一体化するまでに、世俗的な心は宇宙的な部分である意識と融合するように学ぶ必要があります。マインドと意識を融合するためには、その行為が何であれ、マインドは行為の内容にある因について考える習慣を持つことが必要です。そして各行為を分析し、その行為が過去の習慣に基づく習慣的なもので、単に心の要求である自己中心的なものか、あるいは達成するために努力する必要のある宇宙的な性質のものか観察するのです。まあ、ここで、今までのことが総評してここで述べてあります。心を教育しなさい、心を教育しなさいということですね。自分の幼稚な心を教育しなさい、あるいは達成するために努力する必要のある宇宙的な性質のものか観察するのです。表現されるものが何であれ、表現体の生命、すなわち意識をマインドに認識させ、尊重させなくてはなりません。しかし意識は、フォームや人間から尊敬される対象ではなく、あらゆる行為において、あらゆるもののために差し出されるだけです。なぜなら、意識そのものは善悪の区別をしませんが、意識の指令は常に我々が善と呼んでいるものに送られているのです。ここに書いてありましたですね、はい、意識の指令は常に我々が善と呼んでいるものに向けられているのですということですね。ですから意識の部分には悪というものはないわけです。悪を表現したのは我々人間の心が、エゴのマインドが悪という表現をしているわけです。またそういう行為をしているわけです。意識から伝えられる印象を我々が誤解すれば、好ましくない結果を生じます。マインドはたびたび指示されるのを嫌い、自分勝手に行動するからです。まあ、ここで、自分勝手に行動すると熱いストーブで火傷することもありますよということです。そういうことは体験によって学びなさいということですね。一番最後の言葉です。第一課を学んだ方々から報告が届いていますが、真に熱心な人は素晴らしい成果を上げています。これは驚くに当たりません。今まで発生した物事は全て意識の中に記録されて、マインドの注意力の増加に伴い意識から情報を引き出すことができるのです。これはこの学びを続けることによって細胞の働きが今まで以上に目覚め、そしてあらゆる印象類が私たちの心に伝えられるようになります。私たちの、細胞も心も敏感になります。ですから、学び続けるによって、自分の、肉体が向上しますというふうに呼びかけてもらって結構です。自分の知識が上がるということではなくて、バイブレーションが上がるというふうに捉えていただいても良いかと思います。以上がブラザーズにより本講座が解約された理由であり、したがって今まで伝えられたいかなる講座とも異なります。この解約された講座の中に研究者が応用しなければならない主要な部分が伝えられています。創造主の法則は極めてシンプル、簡明です。 そうでなければイエスが幼子のようであるというはずがありません。子供は疑いを持たず物事をまっすぐ見ようとします。今まで人間はマインドを用いた困難な方法で全ての物事を行ってきました。そして神秘など何もないところに神秘を重ねてきたのです。それどころか不可能な物事も一つもありません。私たちがやはり子供の頃に純真だった、自分自身が純真だったということはやはりあることでは思い出されることが随分あります。本当にそう思います。で、したがって私たちも生命の科学を学びいろいろしてくるにあたって、私どももう一度生まれ変わるわけですから、その時はもちろん子供になるわけですけれども、今この肉体のままで子供のような純真さをもう一度取り戻すこともできるわけですね。これに挑戦することもできるわけです、という楽しみもあります。ですから心というものがいかに、こんだけ重要であるかということをちょっと分かっていただきたいと思います。それで最後にですね、テレパシーの文章から2枚お伝えしたいので、これをちょっと最後読んで終わりにしたいと思います。今回から、テレパシーは生命の科学とついにしながら、読み合わせると非常にためになると思いまして、今回の新しいサイクルからのテレパシーの主要な部分が気のついた部分をちょっとお伝えしようと思っています。これは前回もお伝えしたことではありますが、最初にお伝えしましたように、繰り返しはいろいろな意味で体の中に染み込みますので、前回やりましたけどもう一度、ちょっと読ませていただきます。テレパシー、はじめに、テレパシーはあらゆる生き物に本来備わっている自然の能力であり、これにより自分のフィーリングを他のすべての生き物に伝えることができます。自然界は間違いなくこの法則に従っており、一つの統一された全体として現象界を実現するために万物は自分自身を惜しみなく与えています。人間とは活動する少年体です。しかし理解力の乏しさからさまざまな歪みを引き起こし、そのために現在至るところに見られるような大混乱が生じるようになりました。人間は働くための道具をいろいろ持っていますが、無我の自己表現というもっと大きな分野で人間に奉仕する力を持つという自覚は失ってしまいました。人間が持つ想念を定時な段階から高次な表現に発達させ、かつ拡張する能力が、円三角形四角形の紙が収めてある万華鏡に例えてよいでしょう。回転するごとに新しい模様が展開します。同じ模様は二度と現れません。人間も宇宙と一体であるという自覚を広げるならば、万華鏡の場合と同じ変化の法則が絶えず変転し、成長してやまない模様を描き出して充実した生命を人間に与えるでしょう。この目的を達成するには、肉体の触感は神経の反応に過ぎないけれど、心で起こすフィーリング、感じ、印象は知覚しようとする状態であるということを理解する必要があります。真の知覚の状態とは、意識的意識、心、マインドを宇宙の意識と一体化させた状態にし、自然界、宇宙から来る波動、バイブレーションを感知、知覚しようとすることであり、これこそ全てを統合する宇宙的な知識です。これがテレパシーの最初のところで初めて述べられております。ということで、この今日の第2課、スペースブラザーズと、スペースピープルと地球人の相違、それからテレパシーを絡めまして、私たちが心についての学び、これはこの地球上では、教えられてないことですけれども、大変難しいようには 書かれておりますが、噛み砕いて読みますと、宇宙の意識、因を知覚する、理解するということで、日々これを学んでいけば進歩しないわけにはいかないです。このトレーニングの方法というのは、私も何遍かお伝えしたと思いますけれども、女性に例えて、最初は台所に立ったことのない女性も、結婚されて旦那さんのために、料理を作り始める、お子さんが生まれる、3度365日もう何十年間、もう本当にもう、プロですね、もう鉄人です、料理の鉄人です。私家庭の主婦こそ、料理の鉄人だと思っていますというふうに、何も知らなかった女性が、料理の鉄人になるところまでの、料理がそこまでいくというのは、宇宙の法則、これを学ぶ、生命の科学を学ぶ姿に例えてよろしいんじゃないかと思います。ということで、今日の皆さんの方になれば嬉しいと思います。それでは生命の科学の第2課を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。